体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
特集、地域の相談役、民生委員、児童委員、支援をつなぐ橋渡し。タイトルページにはお話を伺った3人の写真。左から、金杉みどりさん、三田俊春さん、島田のり子さんです。3人とも身分証となるネームホルダーを下げています。5月12日は、民生委員、児童委員の日。一人で悩んでいませんか？頼れる。地域の相談役、民生委員、児童委員。東京都民生委員、児童委員のキャラクターは、ペンギンのミンジーです。民生委員、児童委員ってご存知ですか？地域の方々の福祉に関わる困ったを聞き、一緒に考え、行政や関係機関につなぐ頼れる相談役です。その悩み、一人で抱え込まないで、まずは気軽に相談してみませんか？問い合わせは、保健福祉部管理課、地域福祉係へ。民生委員、児童委員とは、民生委員法及び児童福祉法に定められ、厚生労働大臣から委嘱された東京都の特別職、非常勤の公務員で、無報酬のボランティアとして活動しています。例えば、高齢者のお宅訪問、誰でも気軽に交流できるサロン活動、児童館での赤ちゃん計測などの活動です。すべての民生委員は児童委員を兼ねていて、民生委員、児童委員と呼びます。杉並区にはおよそ400名の民生委員、児童委員がいます。また、主任児童委員は児童委員の中から指名を受け、主に子ども子育てに関する支援活動を専門に行います。子ども家庭支援センターや学校等と連携し、課題を抱えた子育て家庭を支援します。民生委員、児童委員の活動イメージは、橋渡し。民生委員、児童委員、主任児童委員は、高齢者、子育て家庭、障害のある方などから相談を受け、支援するとともに、区役所、学校、社会福祉協議会などと相互に情報提供し、支援要請をします。また、要請を受けた区役所、学校、社会福祉協議会などは、高齢者、子育て家庭、障害のある方などに支援提供をします。このように地域でネットワーク作りをしています。民生委員、児童委員、主任児童委員の活動について伺いました。伺ったのは3人の方々です。金杉みどりさん、高円寺中央地区民生委員児童委員協議会会長、三田俊春さん、杉並区民生委員児童委員協議会会長、宮前地区民生委員児童委員協議会会長、島田のり子さん、主任児童委員部会部会長、宮前地区主任児童委員。紙面にはインタビューに答えるそれぞれの方の写真があります。聞き手、 民生委員・児童委員の活動を始めたきっかけを教えてください。三田、きっかけは母の介護です。仕事をしながら介護していたのですが、やはり大変で、還暦の時に退職して介護に専念することになりました。でも、一対一だと本当に自分の時間がなくなるんです。そこで母の友人を家に呼んで、賑やかに過ごすようにしました。それが民生委員、児童委員の方の耳に届き、やってみない?と。最初は断ったのですが、母に、地域の方にお世話になっているんだからやりなさい、と厳しく言われて、しょうがないなと、笑い。金杉、子供が小中学生の時に PTA 会長をしていて、そのことを聞き及んでか、前任の民生委員、児童委員の方から、3年後の話なんだけど、と切り出されまして、親の介護が終わったばかりなので、ちょっと、と断ったつもりだったんです。でも先方は受けてくれたと思い込んでいて、笑い。島田、父がボランティアで日本語教室をやっていたこともあり、以前からボランティアが身近にあったので、あまり敷居は高くありませんでした。子供が小学生の頃、特別支援クラスの子供たちを預かるというボランティアグループに参加したことから、人の輪が広がり、やってみませんか?とお声かけいただいて、今に至るというところです。聞き手、やりがいや喜びを感じるのはどんな時でしょうか?島田、関わった子供たちの成長をずっと見られるというのはとても楽しみです。学校や地域のイベントに積極的に参加し、地域との関わりが深くなっていくことで、さらにやりがいを感じています。建て替えられた校舎も、私が先に訪問して、自分の子供に、こんなだよ、と伝えたりして、家庭での会話も増えましたね。金杉、最初は人見知りで警戒していた方が、いろいろとお話しする中で、嬉しそうな、安心したような表情になります。そういう表情を見たときは、お伺いしてよかったなと。そういう小さなことが積み重なって、やりがいになるのかなと思います。三田、サラリーマン時代は深夜に帰ってきて、早朝出勤という日々で、地域とのつながりがほとんどなかったんです。それが民生委員、児童委員をやるようになって、お年寄りはもちろん、子供たちからも声をかけられるようになりました。コミュニケーションが広がったことが一番大きいですね。聞き手、心に残っている一言やエピソードがあれば教えてください。島田、小さい時に主任児童委員として関わった子供たちって、大きくなってからも挨拶してくれるんですよ。反抗期なのによく挨拶してくれたな、とか。あの時は大変だったけど、大人になったなと感じて、心がほっと温まります。三田、東日本大震災の時、支援物資を集めるボランティアがあったんですけど、駐車場の整理をしていたら、老婦人がタクシーでやってきて、名前も告げずに大量の毛布を寄付してくれました。その方が私に、一日中立っているのですか?と聞くので、そうです、と言ったら、大変ご苦労様です、と、深々と頭を下げられたんですね。それまでは、一期三年で辞めようと思っていたのですが、その姿を見て、もう少しやってもいいかなと思いました。続ける動機づけになりましたね。金杉、年配の女性がいらしたんですが、その方が、音信不通になっている息子さんの消息を、どうしても知りたいとおっしゃったんですね。どうにかして調べて探し当て、元気でいることを伝えたら、本当に喜んでくれて。ずっと気にかかっていたことを少しでも取り除くお手伝いができて、私もとても嬉しく感じました。聞き手、杉並区独自の取り組みや、区との連携はどのようになっていますか?三田、民生委員、児童委員には、行政の協力機関という位置づけもあるので、相談内容によって 行政の各担当部署につなぐお手伝いをしています。また、高齢者を見守る、安心お達者訪問や、いざという時の地域ネットワークを作る、地域の助け合いネットワークという取り組みなどで手を携えて活動しています。島田、子ども家庭支援センターなどから、虐待ではないかという通報があったので、見守りをしてもらえないか、という依頼を何度か受けました。あとは問題を抱えた子供や保護者のケアを依頼されたり、私たちにできるのは些細なことかもしれませんが、行政が動きにくい時間帯を主にフォローして連携しています。なお、安心お達者訪問とは、区内在住の75歳以上で、介護保険などの公的サービスを受けていない方のお宅を、地域包括支援センターの職員や、民生委員、児童委員、区職員が訪問する事業です。高齢者の孤立を防ぎ、地域の中で日常的に相談できる関係を作るとともに、潜在的なニーズを把握して、適切な支援へとつなげることを目的としています。また、地域の助け合いネットワークとは、災害時に高齢や障害などで自力で避難が困難な方を地域の方々の協力のもと支援する制度です。支援を希望する区民の申請に基づき、区が登録者台帳を作成し、警察署、消防署、震災救援所運営連絡会などと共有することで、災害発生時の安否確認等に活用します。民生委員、児童委員は、登録者を訪問して、個別避難支援プランを作成するとともに、救急情報キットをお渡しします。聞き手、活動の課題やこれからの目標を教えてください。島田、現役世代も気楽に参加できるようになると、もっと意見交換も活発になると思うので、例えば、定例会の時間を夜間や休日にするというのも一つの方法だと思います。風通しの良い環境づくりをすることで、やってみたいという人が一人でも増えるといいですね。金杉、地域の助け合いネットワークは、まずご本人が登録することから始まります。しかし、登録できない方や、遠くに親戚がいるからいいわ、という方たちとも何らかの形でつながれるといいなと。今はまだ見えていない人たちにも、もっと手を差し伸べていきたいです。三田、人って何かお手伝いしましょうかは言えても、助けてくださいとはなかなか言いづらいですよね。上から目線にならず、誰にでも手を大きく広げて話しかけやすいおじいさんになることで、相談しやすい環境を作っていければいいなと思っています。チェック。こんなお悩み、ぜひ私たちにご相談ください。高齢になってこれからが不安。病気、怪我で働けなくなった。どうしよう。親の介護、誰に相談すればいいんだろう。子育ての悩み、誰かに聞いてほしいんだけど。子供がいじめられているみたい。どうしたらいいの？委員には守秘義務があり、相談内容等の秘密は守られます。お気軽にご相談ください。ご相談のある方は事務局、保健福祉部管理課、地域福祉係へお問い合わせください。紙面には、杉並区民生委員児童委員地区協議会会長の皆さんの集合写真があります。民生委員児童委員パネル展。5月12日の民生委員児童委員の日に合わせて、民生委員児童委員活動 PR パネル展示を行い、日頃の民生委員児童委員の活動について紹介します。日時、5月17日月曜、午前10時から午後3時。場所、 区役所1階ロビー。内容、各地区の民生委員、児童委員の活動を紹介。